体がこの歩みにおいて限界を感じるとき、そこから新しい道が始まるとおっしゃされます。あなた方は私の言葉に立ち、また私の言葉に従い続けなさい。その中で限界を超えて、あなた方を通しての私の働きが広がるのを見るとおっしゃされます。
この漠然とした準備をするのではなく、この主が何度も語られているこの時を捉え、特にこの東京オリンピックというのは一つの時であり、この時までにこの教会組織として整えるべきことを、特にインターネットに力を入れて整えておく必要があると主が言われます。
多くの者は忍耐を失っていくと主は仰います。しかしあなた方はそうであってはなりません。私の言葉に立ち、約束に立ち、計画に立ち、引いてはならないと主は仰います。それが栄光のもといとなり、さらにあなた方は大きな祝福をその中で見ていくであろうと主は仰います。
この主が語られているこのインターネットの働きにおいても、特にこの東京アンティーク教会に祈りの長老が戻ってこられたことによって、この祈りのバックアップとともにインターネットの働きをポイントをついた祈りをなして進める必要があると主が言われます。
この祈りの長老が戻ってきたということは重要な意味合いがあり、実際的な働きと祈りの働きの両輪が揃ったことになるとおっしゃいます。この中でさらに私のこの計画は進み、私の技は進むとおっしゃいます。あなた方は気を引き締め、しっかりと前を見つめていきなさい。これから始まることは今までなかったことであり、あなた方はその中で私の大いなる栄光を担うであろう。
この開拓当初におけるこの祈りの土台をこう知っている長老が戻ってきたことにおいては意味があり、特にインターネットの働きにおいて完全に欠如していたこの祈りの部分を強化して、この具体的な祈りの課題を確認しつつ、ポイントをついて進めていく必要があるとしか言われます。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。
ありがとうございます。またセミナーを感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんこんばんは。マタイの福音書の7章7節を開いてください。どなたでも知っている御言葉なので、聞いていても構いません。お読みいたします。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。今日はこの箇所を中心にお話をしたいというふうに思います。前回のカリスマ政界の時にですね、私のメッセージの前に人が訪ねてこられたんですね。外に訪ねてきてる人がいますとおっしゃったのでですね、ちょっと外行ったんですね。そうしましたらですね、日本で一番大きな教会の牧師さんが立っていたのでぎょっとしちゃったんですよね。そしてそば寄ったので、ちょっと顔見たいと思ったということでですね、お体どうですかといろいろ聞いてくださってですね、またね、ぎょっとするようなことを言われちゃったんですね。それは何かというとですね、 世界で一番短い聖書の話見てますよ。で、私は見られてるって感覚はなかったのでですね、うわこの先生が見てるんだと思ってですね、途端に何とも言えないですね、緊張感に包まれてしまったのですね。それでですね、皆さんのお祈りをありがとうございます。アメリカの宣教師ビザをね、取ることができました。私のことで感謝してもあれかもしれませんけど、ちょっと感謝したいとこういうふうに思います。当初宣教師ビザは取れたっていうことだったんですね、ミッションからの連絡ではね。ところがですね、アメリカの方の法令がね、どんどん変わっちゃったんですね。取れたんだけどまたダメになって、取れたんだけどダメになってっていう、そういう感じになっちゃったんですね。それでですね、ミッションの方から言われて、アメリカ大使館にインタビューに行ってほしいって言われたんですね。それはですね、要するにインタビューして OK だったら取れるし、 OK だったら OK でなかったら取れないっていうことなのですよね。で、私ね、どうしようかと思ったんですね。一つは何回も OK になってるのがひっくり返ってるっていうことも気になるし、否定的な意味でね。それとともにですね、私6月に入りましたけども、71なんですね。6月でね、まだ71じゃないんですけど、そうするとですね、新しく宣教師に行くっていう時に大体引退の年齢なんですよね。それとともにですね、後半ですね、去年の後半あたりから、病気の影響でね、アメリカに行けてないんですよね。それとともにですね、最大の問題点はね、英語ができない。そしてですね、インタビューするときね、出て行ったら、皆さんも見てお分かりの通りね、よたよた行くわけですよ。まさにね、ストレスそうな感じですね。だからある方が言ってくださったんですね。何かというと、牧師の息子さんがね、多分見てると思うんですけど、なんて言ってくださったのかって、死なないでくださいって言ってくださったんですね。だから政界とかなんか行きますとですね、みんなの見方が違うんですよね。どう違うのかっていうとね、大丈夫かみたいなね。で、励ましのつもりで言ってくれる人も言ってくれるんですね。長生きしてもらいたいからね。そうするとやっぱりこっち裏の意味を感じ取るわけですよね。死にそうに見えんだなと、こういうような感じですよね。そうすると審査の人もそういうふうに見るでしょう、当然。そうするとですね、人間的に言ったらこれはクリアするのは、ね、難しいんじゃないかと私思ったんですね。でちょっと祈ってみたんですね。そしたらね、主が言われたのね、クリアできるって言われたんですね。そしてですね、御心だからクリアできると。で、少しぐらい失敗があろうと何があろうと神の手が働いちゃうからいけるって言われたんですね。それでね、行くことにしたんですね。で、行くことにした時に9時から始まるんですね、受付はね。で、8時半まで集まってほしいということで、そして、アメリカ大使館に来る人は多いから7時台には来てほしいと。それからトランプさんが来る1週間前だから警備が厳しいので大変だっていう、そういういろんな事柄が重なっちゃったんですよね。で、その時にですね、しょうがないので7時過ぎぐらいね、7時過ぎぐらいに行ったんですよね。でね、待つだろうなと、長く待たされるだろうなと、いろいろ大変だな、何時間も待たされて大変だなと思ったんですね。そして祈ってたんですね。神様がいらっしゃるから、もうすぐ抜けられるように祈ってたんですね。そしてですね、行ったらアメリカ大使館の外にこうずらーっとこう人が並んでるわけですね。レントゲンでまず検査するところにね、その一番後ろに並んだんですね。 ただまあちょっと足腰がヨタヨタしてるので車椅子を強化を受けてね並んだんですね。そしたらですね、奇跡が起こっちゃった。それは何かというと、車椅子に特権があるみたいでですね、係の人がすぐ来てですね、私を一番前のレントゲンの一番前の人の前に持ってっちゃった。ですから待たずにレントゲンをクリアということになったんですね。そしてね、次にどうしたのかって言いますとですね、中庭にみたいなところに入ったら書類申請のために人が並んでるんですよね。で、私が並んだら車椅子を見てですね、係がやってきてですね、人を全部かき分けかき分けて一番前にしちゃった。そしてですね、一番前で待たずに書類申請になって、で書類に不備があったんですね。一枚不備があってちゃんとやってくださいとかなんか言われてですね、それでやったんだけど、こっち見て哀れに見えたんでしょうね。あ、そういうのいいですよ、やっぱりね。じゃあ私がやりますとかなんか言ってですねクリアしちゃった。そしてね、インタビューの部屋まで入っちゃったんですよね。でインタビューの部屋に入ったらインタビューになったわけですね。もうですから、もうトップの方でほとんどトップですよね。そこでインタビューの部屋に入りましてですね、それでね、これ英語のインタビューだ、困ったなと思ったんですね。ただみんなはですね、駅の切符買う時みたいにですね、ガラスがあってね、ここにインタビュアーのアメリカ人がいて、こっち我々がいるって形で応答するんですけど、私車椅子に乗ってるからちょっと遠くになったんですよね。そしたらね、なんとかなんとかなんとかって言ったんですよ、向こうが。で私ね、聞こえなかった。何言ってんだと思ったんですね。でも勘で答えました。 I am pastor、 そして I am protestant とかなんか言ったんですね。そしたらですね、呆れたような顔をしたように見えたんですね。それでね、もう行っていいっていうことですね。行ったら出口だったんでそしてですね、その時に実際受かってたのか受かってなかったのか分からなかったんですよ。ともかく要するにもう8時10分頃にはですね、うちに帰ってた。あっという間ですね。そしたらね、受かってた。でやっぱりね、通り抜け方を見た時にね、やっぱりね、特別な主の手が働いたなっていうふうに私は感じています。こんだけ早く、こんだけ楽に、何にもしないのに、そして英語なんてさっぱり分かんないのに全部抜けちゃったっていうことですね。それでね、ちょっとか確認してたことがあるんですね。それは何かっていうとですね、これから会社にたくさん行くっていうふうに主に言われてるんで、それを受け取ってるんですけど、しかしね、状況的にはかなり厳しい状況なんですよね。で、この神の言葉は本当にそうなのかどうかっていうことをね、ちょっとね、確認してたんですよね。で、受かれば、大体受かるとちょっと思えない状況だったのでですね、これは確認になるであろうと。もう確認はしてたんですが、ね、さらに確認みたいな感じですね。そうしたらですね、ちょっと普通にないような方法で受かりましたよね。で、主をあがめました。で、何かっていうとね、あ、これから大きな回線が始まるなと、こういうふうに思ったんですね。で、それとともにですね、そのことの後にいくつかのことが続いて、ちょっと感じることがあったんですね。それは何かっていうと、ビザが与えられたんですが、5月20日付で与えられたんですね。で、5月20日っていうのはね、アメリカで数年前に我々が示された日なんですね。リバイバルが始まりましたって示された日なんですね。で、そしてね、その日の発行ということになってますからですね、私は偶然ではなくて特別な意味合いがあってそれがなされたなってことを感じたんですね。それとともにですね、一回ビザを取りに行ったことがあるんです。最初にアメリカに行った時、その時はビザがなければアメリカに行けなかったんじゃないでね。 でビザ取ったんですね。で同じところでビザを取った形になったんですね。そしてね、それと二重写真なんですよね。その時も英語ができなかったにもかかわらずですね、なんかプラプラプラプラプラって言って、なんか分かんなくてプラプラプラプラって言って、そのまま取れたんですね、具体的にね。でその時にもし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはないっていうリバイバルの示しがロサンゼルスで示されたんですね。なんかアメリカはね、示しのポイントになるんですよね。そしてね、そこからね、海外宣教の働きがね、大きく始まった。だから今ビザを取った時にね、そのことを思い出すんですよね。そのことをこの新しくやり直してみたいな、そういうような感じですよね。人とともにですね、ちょっと感じることがあるんですね。それ何を感じるのかっていうと、私は本格的な働きに入る前にですね、死にそうに何度もなったんですよ。病気になっちゃった。そうするとね、今の状況とね、重なりあるんですよね。今歯医者を混ぜると5つの病院に通ってます。無視してる病気もあります全部受け入れたらもうとんでもないことになってくるからですね。それとね、重なるんですね。あ、これは同じだな。でその後にね、こういろんな働きが大きく始まったので、それとちょっと重なってくるんですね。それとともにですね、一つ感じることがあるんですね。それは何かっていうとね、まあ、小林君たちがこちらに移動したんですけど、小林君たちにしつこいんです、すごく。何がしつこいのかっていうとですね、アントニオ教会に移動したいってね、言ってきてる。10年ぐらい行ったかな。で断られても断られても断られても断られても断られても言ってくるんですね。でどうして断るのかっていうとですね、祈るわけですね、あることを通して。これをこうしたらあなたから来たものと確認します。そうするとね、そこは合わないわけですよ、いつも。だから受けられないんですね。しかし今回はですね、なんかテレビに出て有名になっちゃったんですね。その時一緒にいたんですよね。でテレビが出て有名になったのでね、まあ、褒めてお互いにですね、あ、テレビに出ていろいろ話題になったのよかったなんて言いながらね、言ってた時にですね、言ってくるわけですね。何かというとね、主がおいでようなのですと示されましたとかなんか言ってくるわけですよね。でもおいでようなのですって示されるのはこっちの話じゃないかと、あっちじゃないというふうに思ったんですが、その時こう祈った時にですね、導きだって示されたんですね。でそれでね、受け入れることにしました。で導きだって示されたね、中心的な理由は何かっていうと、私たちの教会はですね、実際伝道と祈りと2つの部門によって構成されてね、スタートをした教会なんですね。ところが祈りの牧師さんがちょっと今いなくなっちゃってて、まあ、帰ってくるということを信じてますけどもね、その時にね、祈りの部門に穴が開いたんですね。何が穴が開いたのかっていうと、実際伝道と祈りだから重要なポイントなんですけど、そこの担当者がいなくなった。もちろんいろんな方が代わりにやったんですけど、賜物の人ね、祈りの強烈な賜物を持っている人ではないわけだから、同じようにはいかないわけですよね。でそうしましたらですね、小林牧師ね、その弟子なんだ。でみんなが不思議があったんですね。その岡本さんはね、ああううとかあんまり言わない、そういうことしか言わないの。それは小林牧師もね、ああううとかなんか言うんです。そしてね、通じてるってみんながですね、驚いたんだ。小林牧師は岡本牧師の弟子みたいなものだったんですね。まあ、岡本牧師の方法にはいかないかもしれませんけども、明らかに徹底した訓練を受けた、そういう祈り手でした。今もね、祈りのミッションのリーダーやってまして、いろいろ着実に祈ってるから、いろんな技が起こってますよね。でその時にですね、主がね、再びその祈りの部門を 立て上げた。そしてね、スタートの時点での実際伝道と祈りの体制に入ったということをね、ちょっと感じたんですね。それで私が強く感じているのは、何を感じているのかというとですね、主の住家は螺旋階段のように行くということを主が言っているんですね。で、同じ風景を見るんだけども高くなっている、同じ風景を見るんだけど高くなっている。それでですね、このビザを取ること、それからですね、病気のこと、それから祈祷のことを考えるとですね、かつて通った道なんですね。で、その同じところをさらに上を通ってその場所に来ていると。それと一つ先週ね、感動したことがあったんですね。それは何かというとですね、北海道行ったんですけど、北海道の猛暑の中を行ったんですね。39度、で次の日34度かな、すごい猛暑だったですね。で、私ね、それで思い出したんですね。最初のね、ヨーロッパ伝道の時にね、パトモスに行ったんです。猛烈な熱波に、ね、襲われました。3000人死んだと言われてます。で、私はその真ん中にいたんですね。今回もね、その暑い中にいた時にそれを思い出したんですね。そうするとちょっと感じるんですよね。こう同じ螺旋階段の上の同じ位置に立ってきたんじゃないか。私はね、それで感じるんですね。何を感じるのかって、もう勝手に感じろって思う方もいらっしゃると思いますけれども、神様がね、その中で新しいことを始めようとしてる。で、一つ一つの事柄が何か焦点が合うように合ってきてるということをね、ちょっと感じています。ですから皆さんね、これから起こる事柄に関して期待をしつつね、見といていただきたいというふうに思います。神様の技の特徴っていうのはあって、ある時期何も起こらないように見えるんです。ところが時が来た時に一気に働きが進んでくる。例えば賛美の働きにおいてもね、時が来るまでね、最悪の賛美隊の教会でしたから。ところが時が来た時に一気にいろんな働きが開かれていきたい。作詞作曲でもそうですよね。私はこう思いましたもんね。何かっていうと、作詞作曲の働きが起こってくると、歌集が出てくるっていうのは、これは間違った予言だったんじゃないかと思いました。何もなかったから。時が来た時にね、一気に動き出していると。で、この時にですね、神様の働きの特徴があるってことに気がつきます。主が語られたことが真実だったならば、忍耐させられることが多いですよね。そしてですね、時が来た時に神様の技が、ね、大きく開かれ、解かれてくるということをね、ちょっと感じています。ですから皆さんもね、約束に立ちつつね、備えをしておいていただきたいというふうに思います。もう年だなんていう人はね、死んでください。私は無理だっていう人はね、無理じゃありません。私が世界に行くって言ってんだから、ね、アフリカとかいろんなところ行くって言ってんだから、それは示されてるからですよね。で、皆さんにおいてもね、主の計画がね、動き始めてますから、期待しつつね、見ていていただきたいと思います。インターネットを見ている方々においてもね、同じように神様の働きはね、進み始めてますので、日本にね、今までにないことが起こってくるっていうことをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。イレウ・コラマさんがね、私に言ったんですね。他の人に言ってはダメ、ね、でもあなたたちにだけ教えますってこう言ったんですね。一つはね、言われたんだけどね、私ペラペラ言ってるから全然秘密になってない。で、思ったのはですね、他の人からその話が出てきたってことを聞かないので、あれ本当に私だけに言った可能性があるなってこういうふうに思うんですね。で、その時にね、示されたことをね、言ったんですよね。それは何かっていうと、示されたことのポイントは2つあったんですけど、その1つはね、 日本から週末のリバイバルが始まるって言ったの。で、私ね、それはね、あり得るなっていうふうに思います。なぜあり得るかっていうと、日本人っていうのはものすごく堅くななためですよね。まあ、皆さんは救われてるから、そこから救い出されてきたわけですよね。それで伝道がしにくい、そして難しいところですよね。最悪の地であると。しかしね、主が技をなされるときには最悪から技をなされるということは一つの主のパターンですから、最悪ということは神に不可能はないわけですからね。特別な御心のポイントを示しているということをね、ちょっと感じます。で、皆さんね、今までにないことが皆さんを通して表されてきます。ですから従っておいてください。栄光の表れね、賢者のものとなってくるということをね、覚えておいてください。それでハブカーキャンプの映像がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
なぜなら私たちほど愛されているものはない。
白馬での働きっていうのは賛美隊の働き、作詞作曲の働き、映像。
主は圧倒的な勝利を全てを益として表しておられる。なぜでしょう。愛しておられるから。
神様は私たちを愛してくださって、ここに導いてくださ
る。今も将来も永遠に最高のものを受けてほしいと思うということですね。
諦めないで。神様の働きは神様が導いています。神様の働きは神様が祝福してくださいます。大きな働き、なんか新しい技が始まるとき、思いっきり弱くさせるかもしれません。なんで私ってこんななかったのかって喜びましょう。それが本当の幸せです。
絶対いいですから。
ですから私たち一人一人はですね、神様の最も強い愛を通して愛されている。神が私たちを愛しているときに、愛ってのは応答が必要なんです。
愛されて応答してき一つがね、感謝のことを人々に伝えていくというのが、
出血した跡がないって、出血痕がないって、全くそういった病気があったっていうことがまるでなくなってた。だからデータとしてちゃんと残ってるんですね。
信じることは語っていうことですよ。語ることが皆さんを祝福します。と同時、
周りの人々を同じように祝福し、周りの人々に神の御業を成し遂げていくんです。
小学校、中学校、高校と学校に行けずに家に引きこもっていましたが、神様に大学に行けるように、また解放されるように祈ったら、大学に行って今は元気に働いています。
人救われなかった祖母が白馬キャンプに来て救われました。
危険区域の中にはあったにもかかわらず、濁流に飲まれることなく、完全に神様がお家もまた全てを関係する、この周りも守ってくださいました。
神様はそれを思ったですね、今その時にました
でね、だから歩んでリバイバルの畑の中で持ち出してい
く。神様が働いてくださって、そして多くの方々に触れ、そして多くの方々が解放され、癒しがなされ、そして救いが起きてくる。
過去も益になってくる、新しい出発の力を受ける。そして皆さんがね、今白馬キャンプに来ておられますね。で、白馬キャンプで神様はね、何をしようとしてる。
ありがとうございました。白馬でキャンプが行われます。どなたでも出席できるキャンプですので、ね、ぜひいらっしゃってください。で、キャンプの目的は3つあって、1つは交わりとレクリエーション、1つは今起こり始めているリバイバルを担う、それから今黙示録の時代に入ろうとしていますけども、その時代において主の御心を打ち立てるという、これが1つの目的です。そしてですね、特別に主の手があるキャンプだなと、こういうふうに感じるんですね。それはですね、キャンプ場が決まるときに、ヤングキャンプって若い牧師たちがやってたキャンプがあってですね、そこから丸投げしてきたんですね。夏にこうキャンプ場が取れないと、全く取れないと、なんとかしてくださいっていうふうに丸投げしてきたんですよ、こっちに。何とかしてくださいって言ったら何にもないわけですからですね、不可能な状況ですね。でもね、その時私示されているところがあってですね、一度試してみたいなと思ってたところだったんですね。それがこのキャンプ場だったんです。そしてね、何とかしてくださいなって言ってることは何かというと、最悪で何の道も開かれないっていうことなんですね。で、その時にね、最高が開かれた。景色が最高ですよね。北アルプスの中腹にあると、建物、施設が最高、10階建ての赤い建物でね、それから温泉まであると、きれいなリゾートホテルですよね。それから、食事がね、他のキリスト教のね、キャンプ場とは違うと。まあ、最近、カニが出ないですけど、弓野さんがいつもカニをこんないっぱい、この積み上げてですね、もう食べているその写真がね、何度も出てましたよね。だって少なくとも私がそれまで、今は知りませんけども、カニがそんな食べ放題のキャンプ場なんて見たことないですね。で、その時感じるんですよね。不可能な最悪な状況の中で主はね、最高を与えてくださって、そこにね、主の手を見ます。そしてですね、そこからいろんなことが起こってでしょ、賛美の働きとか作詞作曲の働きとか映像の働きとか、いろんな神の働きが起こり始めてるということを見たときにね、特別な主の手があるということを思いますし、起こってきているリバイバルにね、特別な神様が御手を持ってね、用いてくださるということを感じます。で、どうぞ皆さんね、期待なしといていただきたいと思います。ただしね、何も見ないっていう人もいるんですね。その時にね、何を見てるのかって気をつけてください。私は高校の時に授業が終わるですね、10秒ぐらい前に片付けるので、みんなが不思議がってたんですね。なぜわかるのかっていうことですね、授業が終わるのは。で、わかる理由は簡単なんですね。ピンポンパンポンってお会いのベルが鳴るんですけど、そこのスピーカーに耳を集中させて、そうするとピンポンパンポンって起こる前にですね、ちょっと作業をするんですよね。その作業の音がね、 カサコソって小さく入る。その音を聞いた瞬間に教科書を片付け始めるんですね。でみんなその音に集中してないからわからないわけですね。で皆さんね、神の働きの真ん中にいて神の働きがわからないということのないように。で多くの方々はね、そういう状況になっている方々いらっしゃるんですね。神の素晴らしい手があり動きがあるにもかかわらずそれを見ていないと。で特別な主の手がある、特別な体験と導きがあるということをね、覚えつつ見ておいてください。それでイスラエルチームのビデオがありますんで、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは最10倍の実を結びます。
初めてイスラエルに来ています。感動しています。
はい、藤田です。今回ですね、初めてイスラエルチームの方に参加させてもらったんですけども、本当にこう聖書で起きていることがですね、実際そこの場面で見てですね、すごく楽しかったです。
お風呂でわーって本当に泣いて、なんかメロディーが舞い降りてきて、なんで私こんな泣いてんのに神様愛をありがとうって歌が来て、
ヨルダン川で洗礼を受けられたことを感謝します。
寒かった、思ったより寒かった。
良かったです。これからもイエス様に聞き従っていきたいです。
神様に感謝します。
今ですね、イスラエルにいます。これは私にとってすごく奇跡なんです。なぜかというと私は19年間ずっとイスラエルに行きたいと祈ってました。貯金もゼロですし絶対無理なんですけれど、神様が祈りに応えてくださって、イスラエルに来るお金全額プラスお土産代とか、そういった食べたり飲んだりするお金もですね与えてくださいました。それにたくさんの恵みを神様は今このイスラエルの地で私に与えてくださいました。本当に神様に感謝しています。
エルサレムのオリーブ山で祈ることの意味合いっていうのがね、分かってきたんですよね。明らかにね、神殿の場所でしょ、神殿で常しえの手を置くって書いてあるんです。常しえってね、永遠に主が手を置く、あそこ永遠の主の特別な場所なんですよね。神の御座とかなんてね、さらに発展して永遠の神の栄光の中心の場となるということを表しているわけですよね。聞き従うという神の教えを私は学んだ。聞き従うという教えの深さは100だとするとね、1ぐらいだったかもしれませんよね。1にしろ、わずかにしろね、悟ったんですよね。でその時に、実は実が出てきた、これは神の教えを悟る、あるいは神の約束を悟り握るということと大きな関係があるんですね。それがですね、最初は2倍かもしれないけど、5倍になったり、10倍になったり、30倍になったり、40倍になったり、50倍になったり、100倍になったりします。働きは確実に起きます。1週間でこちらの責任と思ったことが終わったんですが、あと1週間ね、なんであるんだろう。これはなんかあるぞってね、これからなんかね、起こるんだろうというふうに思います。 何度も追い詰めない、そうだね、そこから素晴らしい技が持ち、そしてね、皆さんを通してね、神の素晴らしい栄光がなされ、それは永遠の世界に続いていくということをね、覚えておいてください。
このイスラエルチームにはですね、どなたでも参加できますので、ぜひ皆さんいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。ある方は、お金がないとか、あるいは都合がつかないって言うかもしれませんけどもですね、お金に頼ってたら何もできません。サラ金とかね、借金は絶対やめてくださいね。神に頼るんですね。で、神様はですね、私たちに全世界に行くように言ってるわけですね。もちろん弟子たちに言ったわけですけども、今ね、さらにそのことを我々に言ってるってことを感じます。で、その時にですね、アフリカの果てまで皆さんね、行く方もいらっしゃるでしょうし、また私も行くつもりですけどもですね、その時に何がポイントになるかっていうと、神の力、神の恵みです。ですからね、熱心に求めてください。私はね、こう思うんですね。何を思うのかっていうとですね、海外選挙が始まる前に最初の選挙に行った時にこう思ったんですね。これ以降ね、海外には来れないだろうなと、お金がないからですね。これが最後の選挙かもしれないと思ったんですね。で、私ね、神の力知らなかったんです。そこから始まりました。アメリカだけで言ったら100回を超えてますよね。おそらく世界中、私は行かなかった大陸はないです。アフリカも含めてね、200回は超えているだろうと。で、もし私がですね、選挙に立つ前にそのことを、あなたはね、200回を超えて海外に行くようになるって言われた時にね、そんなことはありえないと、どうしてなるのかっていうふうにね、私は反論したかもしれませんね。それはね、神を知らなかったから。神はね、大いなることを皆さんにしてくださるということを覚えてください。イスラエルに行くことは特別な霊的な祝福です。ですから、導かれている方々ね、無理はするわけではないでしょう。神に頼って、神に求めていくときに、神の奇跡の穴を見ていくということをね、覚えておいてください。お祈りします。手のつまを一人お一人のうちに豊かに働き、豊かに導いてください。何か一人だけ阻害されているような感覚になっている方、そういう感覚の方がいらっしゃいますが、その原因は本人にあります。そのご本人が自分から引いています。ちゃんと信仰の足を踏み出して中に入ってくるように主は語っています。その時変化が起こります。手の様はどうぞ豊かに導き、さらにご用語と御業を表してください。非常にこの口の賜物があるにもかかわらず否定的なことを言っているので、それが生かされない方がいらっしゃいます。主のためにそれを使うときに、その方は主の恵みに満たされるとともに、主の技をそれを通して見ることになります。手の様はどうぞ豊かに導いてください。大きな失敗をしてしまって、そのことが人生の大きな焼け跡のような形になっており、その人生全体に影響を与えている方がいらっしゃいます。一つ一つのことを感謝するように主は語っています。そして自分の人生ではなくて神の御心を行うということに立つときに、全てが益となり、後になってこの火傷のようなものが大きく祝福のポイントとして用いられるのを見るようになります。天皇さん、あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、 仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一度とともに常しえにありますように。アーメン。どうもありがとうございました。癒しの祈りとか聖霊のバプテスマの祈りが必要な方、前の方で長老の牧師の方々が祈ってくださいますので、どうぞ祈りを求めていらっしゃってください。長老の牧師の方々は前の方に。